リチダースな昼下がり、
皆さんこんにちは。リチダースの音楽隊の辺見聡です。今週もよろしくお願いいたします。この番組は私たちリチダースの音楽隊が土曜の昼下がりにほのぼのトークをお届けしておりますということなんですけども、前回ねお知らせしたように相方の大崎千代ちゃんがただいま入院中ですので、もうしばらく僕辺見聡がソロでハンダースな昼下がりということでお届けしていきますので、皆様よろしくお願いいたします。さてついに10月入っちゃいましたね。もうね僕の中ではまだ全然夏なんですけどね、僕の肌感覚は今まだ夏です。普段短パン履いてアロハ着て夏と変わらずな生活してるんですけど、まだ夏でしょ。カラッとはしてきてるけどやっぱり直射日光は暑いですもんね。でねほら今足の小指骨折してるじゃないですか。だからお医者さんからサーフィン禁止って言われてるんですけど、ちょっとねこれ以上海に行かないのはもう、まあうっすら気がめいってるのは感じたんだけど、いやもうダメだなこれ、行かないとダメだなと思ってあの小指ギブスして、で海用のブーツっていうのかな、それを買ってもう足を重装備にねそう守って、でそうかサーフィン禁止だったらサーフボードに立たなきゃいいじゃんと思って、パドリングって言ってね、あの沖に出るときにサーフボードに腹ばいになって、それであの腕だけでこうやってクロールみたいに回して泳いでいくわけなんですけど、その時って別に小指なんら使わないわけですよ。だから僕なんてほらまだ全然あのサーフィン初心者でろくに立てるわけじゃないじゃないですかサーフィンなら別にじゃあ立たないでパドリングだけしに行きゃいいのかって言ってね、この間行っちゃいましたよ。もう我慢できなくなって海に、いやー気持ちよかった。うん、でねまたいい波の日だったんですよ。でしかももう夏8月じゃないからだいぶ海も空いてるから、ついついもうこれも結構あの自分との自問自答の末にだったんですけど、つい立っちゃいました。もうさあの波に乗っちゃいました。だけどやっぱりねあの小指って普段意識しないんだけど、波あのサーフボードに立ってみるとね、あちゃんと力小指の先まで入れてんだなっていうのが分かったから、立つのはちょっとそれだけにしといて、またね再骨折とかになっちゃったら大変なんで、はい、そういうことでパドリングして帰ってきたっていうね。ね、いやーでもね最近ほら小指の骨のためにカルシウム必要だなっていうことで、まあ普段から結構取ってはいると思うんですけど、今夏夏だとは言いつつもサンマがやっぱ美味しいじゃないですか、秋だから暦の上では。だからね毎日1本サンマ食べるんですよ夜で。僕の場合ねフライパンでサンマ焼いて、フライパンに蓋しちゃうともう煙も全然立たないから、あれはすごくいいですよ。ほんのちょっとだけねオリーブオイルを最初引いて、それで弱火にしてサンマ入れてフライあの蓋しとくだけ、3分ぐらい焼いたら裏返してっていう感じでね、そうするとカラッと焼けて美味しい。でサンマってほら骨たくさんあるじゃないですか、お腹のあたりの骨って美味しいでしょあれ。僕基本ね魚は骨全部もう尻尾まで全部食べる派なんですよ、頭から。だけどね今年のサンマは侮れないっす。あの骨がね硬いんですよ。ほらテレビでよくやってるけど、今年は豊漁で身がよくでっかくなってて育ってるっていう話聞くでしょ。確かにねブリブリして美味しいんだけど、骨をね食べようとした時に、あちょっと待てよ、これこの骨を無理に食べると喉に突っかかるなと思って、僕結構ね魚であの喉によく突っかかってて、同じ昔の小学校低学年の時からね同じ耳鼻咽喉科っていうのがそこにねあのしょっちゅう骨引っかかって通ってるんで、あまたちょっとあそこの病院行くことになっちゃうかもっていうのが脳裏によぎりまして、今年のサンマは僕骨は食べないようにしてます。頭とか食べるんだけどね、骨は危険。あのよくやっぱ育ってるんですよ。まあこういう骨折した僕が言うのもなんですけど、あいつらの骨はすごいぜっていうね、今年のサンマはやばいです。いやでも美味しいですけどねやっぱりね。うん、一回あの前回の放送で言ったっけな、茹でたサンマっていうのをテレビで紹介したから、まず僕そのフライパンで薬を作る前にね一回茹でてみたんですよ。だけどね茹でるとねあのサンマじゃなくても もうこう味噌汁の中にあのサバの味噌煮入れた味噌汁を作って、それは毎日毎食食べてて、そのサバの味噌煮の肉のね食感と茹でたサンマって変わんないから、なんか味噌汁飲んでサバ食べて、それサンマ食べたらまたそれもサバみたいな食感だっていうのを気づきまして、そっからねあのやっぱサンマは焼いて皮のあたりが美味しいんだなっていうのを気づいて、今ねそんなサンマな日々を送っております。さて本日も皆様の土曜の昼下がりをほのぼのトークでお届けしていく一ダースな昼下がり、30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。番組ハッシュタグは全部ひらがなで一ダースな昼下がりです。ぜひポストしながら聞いてください。さてじゃあ本日も一曲ライブ音源いきましょう。先日行われた一ダース周年記念逸見里生誕祭2025の中から MC 多めで本日もいきます。100年恋歌聞いてください。
そうリンゴ、リンゴかいいな、
うん、種何でも埋めとくとね本当種出るんだよね、
全く植えたことないな、猫草ぐらい植えるの、は
い、だから、はい、うちのきなこもね猫草がなくなると外行って、はい、テラスだけど、はい、なんか食べてるの、猫草的なものもあるんだよね、
はい、
その野生の中で、
すごい、
うん、ぜひ
ぜひ、わ、うん、かりました。じゃあまず庭を手に入れるところから
プランターでよね、プランターで、
あ、プランターか、プランターならいけそうだな、うん、なんだろう、何の合図だったんだろう早く早くノルマをこなして
ちょっと待って、忘れてた、時間という概念を忘れてたよ。
え、そうなんです
そうだよね、
何時までだろう、4時半ぐらいまでですか、75分、75って何分、4時まで、4時まで、まだ平気、まだ平気、やりますか、はい、
あ、そっか、なんか普通に考えちゃった今、何考えてたの
何を考えたんだろう
銀行口座確認したいととか今
なんでなんであ
、また喋っちゃう日曜だから8時までほらスマホのあれって確認できないよ、水を、だから今時計見て時間の概念が戻ったから、あ、今だったら見れるの失礼しました、
ライブ中に銀行の口座を
何を確認、何の入金を確認、
残金
切実
切実大事、
お送りした曲は1ダースの音楽隊で100年恋歌ライブバージョンでした。市川うらら FM83.0MHz からお送りしております、1ダースな昼下がり、毎回一つのテーマを決めて30分間お送りしております。今回のテーマはこちら、こんなおやつにハマってます。はい、おなじみのこの番組のディレクターさんからの情報によりますと、おやつという言葉ができたきっかけは、昔午後2時頃から4時頃までの時間を八つ時と言ってました。江戸時代中期頃までは1日2食だったため、八つ時にこびる、ちっちゃいお昼って書いてね、こびると言って間食をしたことから、この時間の間食のことをおやつ時イコールおやつというようになりました。バイ1ダースペディア。はい、どうもありがとうございます。なるほど、江戸時代はじゃあお昼食べてなかったっていうんですね、中期頃までね。そりゃおやつは必要でしょう、腹減りますよね。だって車とかああいう電車があったわけじゃないから、結構動いてたでしょうしね、当時の人たちは。ほう、いやいや勉強になりました。ということで僕はね、もう二択なんですけど、各種大福、もしくはあのチョコクッキーのね、ラクトアイスっていうのかな、このカップに入ったアイスクリームですね、それはもうマストです。大福はね、だいたい塩豆大福が好きなんですけど、まあそれも季節によっていちご大福になったりとか、みかん大福になったりとか。で、大福はちょっと寒い時期は大福で、今みたいにね、暑い時期はもう毎日チョコクッキーのアイスです。ラクトアイスを食べてます。だいたい大福とか食べるのがね、午後3時か4時ぐらいでしょ？で、夜寝てて、 絶対に一回はきなこに、僕の猫、愛猫に起こされるわけですよ。夜中あのご飯食べるから見ててとか言ってきなこが来て、だいたいそれがね夜中2時ぐらいかな。できなこが食べてるの見てる間暇だから、ピーナッツが入ったチョコレートってあるじゃない、一口の。あれはね、その時間に食べる、二つぐらい食べてるかな。だから僕のおやつはね、一日二回食べてますね、そんな感じで。うん。あとね、海行くときはあれ持ってってますね、魚肉ソーセージ。もうあれ僕大好きで、魚肉ソーセージ、タンパク質の塊でしょ？だからサーフィンし終わった後に、すぐね、補給してます、魚肉ソーセージで。だけど海だから、鳥に狙われないようにこっそり食べるんで、あんまり味わってる感じではないんですけどね、ささっと。さて、後半もまだまだおしゃべりしていきますが、ここでもう一曲お送りします。イチダース周年記念その2、辺見さとし生誕祭2025のイベント音源から聴いてください。MC 多めの心サインです。
おっと、
マイソールやんなかったんですか。
マイソールできなかった、なんか
できなかった、
うん、ポップになっちゃうチャチャラチャチャラチャチャチャラチャラやらたやらたらたやらたらた
たたらたそんな歌だっけ、
ダサ平成のダサいバージョンみたいな感じ。
刺して明日追いかけ、
すごいね、
空を仰ぎ采配の行方が、
メジャーキーバージョンだね、
低いの、日ごりごぞし
デス声バージョン、千代ちゃんの
出ない。それをやってから喋るか、うん、それをやる前に喋るか、
先に行こうか、
先に、
うん、でも意外といい時間だよね、
3000秒、あでも余裕、あと50分、え余裕じゃん、
余裕じゃんって言って、
やばいやばい、確かに余裕じゃないな。はい、うん、歌います。
お送りした曲はイチダースの音楽隊で心サインのライブバージョンでした。市川うらら FM83.0MHz からお送りしております、イチダースな昼下がり。続いてはリスナーさんから届いたこんなおやつにハマってますのメッセージを紹介します。みやこさん、ありがとうございます。ハマってるおやつはグミです。固めで歯ごたえのあるグミは仕事中の集中力維持にも眠気覚ましにもなりますし、酸っぱい味のグミが大好きなので毎日のようにグミを何粒か食べてます。サクレグミというものが最近のお気に入りで、レモンの形の甘酸っぱいグミですよ。レモンマーク、どうもありがとうございます。グミときたか、そうなんですね。いやなんかすいません、俺大福だとかチョコだとかってもうなんか甘いもん限定で考えてたんですけど、なるほど、グミは仕事中の集中力維持、素晴らしい、眠気覚まし、もう働く男のおやつっていう感じですね。あグミね、サクレグミ、あれかサクレっていうアイスでしたっけ、なんかレモンのね、うん、それがグミになってるっていう、いやフルーツのグミやっぱり美味しいですよね。と言いつつね、僕が好きなグミはコーラ味の、これどこがコーラなんだろうみたいな、ちょっとなんて言うんでしょうかね、偽物感がある感じのグミが好きなんですけどね。で、あとね、これ僕だけかな、グミを最初の1個目のグミを食べるでしょ、その時に顎がすごい痛くなりません、クーみたいな、その噛んだから痛いっていうよりもなんか顎を動かすことによって顎がちょっとつりそうになるっていう、僕ねグミ食べる最初の一口目のグミっていつもそうなる気がするんだよな。どうでしょうか、何かあるあるってあったらまたハッシュタグ1ダースな昼下がりでグミを食べるときに顎がつるかなんかで書いていただけると嬉しいです。どうもありがとうございます。そしてミリナさん、どうもありがとうございます。こんなおやつにハマってます。マスカットのお菓子にハマってます。コンビニで見かけるとつい買ってしまいますね。シャインマスカットボンボン、 というお菓子があるのですが、以前再販された時コンビニを10軒はしごしても買えなかったので、いつか食べてみたいです。へえ、シャインマスカットボンボン。ちょっとこれ僕調べたんですけど、多分あれですよね、あのキャンディーなのかな。なかなかネーミングがいいじゃないですか、シャインマスカットボンボンって。ボンボンだから、あのウイスキーボンボンみたいに、ちょっとシャインマスカットのチョコあっちの中にシャインマスカット入っててお酒入ってる系かなと思ったら、普通の多分ね、まあね、幻のお菓子なのかな、ね、キャンディーなんでしょうね。ちょっと僕も探しています。あのね、やっぱりシャインマスカット、この時期なんかいろんなものがシャインマスカット化して出るじゃないですか。さっき僕ね、サイダーがシャインマスカット化してたんで、シャインマスカットサイダーっていうの買ってきて、ちょうど今ね冷蔵庫で冷やしてるんですよ。うん、シャインマスカットは本当に美味しいですよね。でミリナさん、この画像を載っけてくれてありがとうございます。これルックチョコレートだね、シャインマスカットのチョコレート。あ、これ絶対美味しそうだ。そして長野のキャンディ、山の雫。あ、シャインマスカットキャンディですね。そしてグミ来た、ハードグミ、ハードグミハードグミと果実で、これ多分シャインマスカットのね。いやー、なんかさっきも言いましたけど、そっか、皆さん意外とおやつ結構大福とか砂糖系っていうよりは、このさっぱり新鮮なこういう系が多いのかしら。シャインマスカットね、いいじゃないですか。今この画像を見ながらちょっとひらめいたんですけど、シャインマスカットのこのチョコレートを食べながらね、日本酒の大吟醸かなんか、結構大吟醸の日本酒ってフルーティーな香りの多いじゃないですか。それと合うんじゃないかなと思いました。今度やってみよう。うん、まあすでにおやつではなくなっちゃうような気はしますが、はい、皆様どうもありがとうございました。さて、あ、次回のテーマが、秋の夜長の過ごし方ですよね。それはあのハッシュタグ1ダースな昼下がりをつけて、また書き込みよろしくお願いいたします。僕の場合は秋の夜長は、次の日の朝食の準備をするって前言ってたんだっけな。うん、そんな感じですね。はい、皆様どうもありがとうございました。お送りしてきました1ダースな昼下がり第9回目、そろそろお別れの時間です。いや、千代ちゃんもね、あの今入院中なんですけど、 LINE はもうあのお互いできるんで、いろいろ連絡取り合わせて元気そうですので、皆様ご安心ください。あとはまあ僕も早く小指を治さないとっていう感じなんですけど、まああの怪我した時って怪我した瞬間から良くなるわけじゃないですか。結局それ以上悪くなるからないんで、だからそう考えると意外とね、怪我してる時期って毎日ポジティブなんじゃないかなと思うんですよね。明日になれば1日分良くなってるはずだから、だからそう思うと今の時期って実はなんか完治に向かってどんどんあの体が良くなる時期だからね、意外と希望に溢れてるんじゃないかなっていう、そういういい取り方をして日々過ごしております。さてちょっともうさらっと言うことでもないと思うんですけど、ちゃんともう大々的に発表しないとなぐらいな感じのことを今さらっと言っちゃいますけど、1ダースの CD 年内にまあリリースするじゃないですか、4枚目のタイトル君でよかったっていうね。でそのリリースに合わせまして、なんとイベントがね年内にあります。それが12月の27日と、なんということでしょう、その2日後12月の29日、1日置いて2回やるっていうね。それ2回やるっていうのはあの同じことを2回やるんじゃなくて、27日は1ダース初のインストアイベントっていうものを都内で開催いたします。これまたね詳しくはあの SNS などで発表しますけど、あ、もう初ですよ、リリースに合わせてインストア、素晴らしい。そして29日はあの1ダースワンバイベントをやろうかなっていう感じなので、もし地方からいらっしゃる方はね、27見て28帰って29だと大変だと思うんで、もう連泊しちゃったらいかがでしょうか。もう12月最後、1ダース12周年の最後の最後にそこにぶち込んでくるっていうね、2つ、1日空けてそんな感じですので、あのまたね SNS なので詳しくはどんどんアップしていこうと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。そしてアルバムのも超超楽しみにしていてください。だいぶねあのジャケットデザインが進んできたりとか、いろんなことが進んできてますので、素晴らしいものが出来上がりますので、よろしくお願いいたします。あとね、あの普通の何でもいいですよ、お便りであったり、こんなことありましたよとか、 あとねこれちょっと面白いなっていうのが、1ダースの楽曲のタイトルにねちょこっと余計な文をつけて残念なタイトルにするっていうこれ最近僕の中でハマってて、 例えば君でよかったってあるでしょ。でそれをちょっと君でよかったと思いたいっていうタイトルにしちゃったりね、君でよかったと思いたいってみんな別の曲になっちゃいそうなんですけど、そんなね、あの夏のチャイムに気をつけろとか、そういうのちょっと今自分でハマってることで、それちょっと今度やろうかな、あの公式に他の言葉を入れちゃって残念なタイトルにしろ選手権みたいな。それでもね、あの毎回募集にしときます。それすごく面白かったらその都度ご紹介させてください。はいはい、じゃあこの番組の公式 X は全部小文字で一ダースな昼下がりです。ぜひフォロー、メッセージよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆様、次回は10月18日、この時間にお会いいたしましょう。お相手は一ダースの音楽隊、辺見聡でした。では失礼いたします。バイバイ。